Welcome to Genderish.
Genderish へようこそ。
どうもどうも。
どうも。お久しぶりですね。
久しぶりですね、本当に。
ほんまに、ジョシュアとちゃんと生で会うのも、本当に1ヶ月ぶりくらい
ですね。そうですね、なかなかね、うん、まあ、多分、直子さんもだいぶ忙しくしてたし。
うん、ジョシュアもタイに行ってたんですよね。
そうですね、ちょっとね。
あのいいな、
まあ、タイ。いや、でもちょっと痛い目にやってしまったんですけどね。
あ、タイで？
タイで痛い目。
タイで痛い目に。
違う。ああ残念。
ああ、いやいやいやいやいや。
これ後でちょっと編集でちょっと消しておこうかな。
残しておきましょう。しておきましょう。
そう、失敗に終わったダジャレをね。すいません。
いやいやいや、
は
い。
まあでも、ね、ちょっと忙しくしてたんですか、なんか。
なんか学会発表みたいなのがあって。
おお、うまくいきました。
なんか、わりかしうまくいきましたね。
おお、え、あの、テーマは。
テーマは、あの、トランスジェンダーに関して。
はいはいはいはいはい。
なんか、うん、発表を2つしたんですけど、
で今直子がなんかその、まあ、あのトランスジェンダーの人たちをインタビューしたりしてる結果。
そうですね。
おお、いいですね。反応は、
反応は実は反応があんま聞けなかったんですよね。
ああ、そうですか。
っていうのもなんかシンポジウムでやったんですけど、時間が押してしまって、はいはいはい、質疑応答の時間がなんか 2,3 分ぐらいしか残らなくなってしまって、
おお、なるほどね。
聴衆の方からなんか 1,2あ、2つぐらいか、
はいはいはい、
しか質問を受けできなくて、
うん、
で、まあ、2つの質問は両方とも私個人の発表に向けられたものっていうよりかは、
うん、
全体と他の人に向けられた質問だったんで、 あんまりなんか どうやったんやろうっていう、なんかどう受け止められたんだろうっていうのはあんま感じられなかった、
ね、
そこはあるんですけど、まあまあまあまあ自分的には言いたいこと言えたし、
あ、まあね、
はいはいはい、あと他のまあ、終わった後で他の人と、あの他の発表者の方とまあ意見を交換した時に結構まあいろいろ得るところがあったというか、
はいはいはい、
あのテーマに関して、まあ、うん、あの意見を交換できて、
なるほどね、
それはすごい良かったです
、ね、あ、いいねいいね、え、なんかあの特にあの、うん、あ、これは素晴らしいなとか思った発表とかありました？
その学会の中では何かな、
なかったな、
いや、厳しいわ、パッと出てこないんですけど、いろいろあったんですよね。
なか
ったです。まあまあまあまあ、まあ、なんていうか、なんかこの発表っていうんじゃないんですけど、今回結構まあ、セクシャルマイノリティ系の発表が多くされてて、
はいはいはい、
そこがすごい嬉しかったというか、
印
象に残りましたね、
はいはい
はい、結構今までそんなにセクシャルマイノリティの研究って本当に見かけなくて、うんうんうん、まあ、
まあ日本ではね、
そうですね、
はいはいはい、
なんかまあ2つ学会参加したうち1つでは本当にセクシャルマイノリティ の発表って本当に2つぐらいしかなかったんじゃないかなっていうぐらいだったのが、その私が発表した方の学会では本当に何名の方か発表されてて、あのその点が印象に残ったっていうか、あの結構、まあ、この分野でもあのセクマイの研究がされるようになった
んだなと。セクマイ。
セクマイっていう訳し方をするんですけど。
はいはいはい。なるほどね。
キスマイフィットのキスマイみたいな
感じで。ああ、なるほどね。
セクマイってでセクマイみたいな。
はいはいはい。
そういうあれです。
ああ、いいですね。あ、でもそれ嬉しいことですね。もうちょっとその、まあ、レプレゼンテーションがね、ちょっとあって。
そうそうそうそうそうそ
う
そ
う。
う
んうんうん、
プレゼンスが上がってるなと実感した。
素晴らしい。
でした。
まあこれからもね、
うん、
ね、このポッドキャストを通して、世の中を変えてみよう。
よう。
はい。
そうですよね。ってなわけで、
はい、
今日のトピックに。
はい、いやでもまさにね、あのその世の中を、うん、そのセクシュアルマイノリティの活動、
うん、
あのでなんかちょっと変えるとか、
うん、
そのプレゼンスをどういう風に変えるとかいう話と深くつながってるけど、うん、
してますね、
そのまあ第一のテーマ、まあ第二のテーマに行けるかどうかわからないんですけど、第一のテーマは何でしょうか。
第一のテーマは私が先週ちょっと参加してきたレインボーパレードに関してですね。
それなんですかね。
今回は
虹とか見に行くとか。
いやいやいやいや、それは面白そうですけど、
あ、違う、
まあ、雨降ってないとできないですよね。まあそういうイベントではなくて、なんかあの今年はレインボーパレードっていうかレインボーフェスタっていう名前がついてたみたいなんですけど、
はいはいはい、
結構朝から夕方ぐらいまで、まあ、やっていたイベントで、まあ大阪の方の扇町公園っていう、まあ中くらいの規模の公園でいろんな まあ、ブースというか企業からの出展が来ていて、はいはいはい、そこをまあ観客の方が見て回れたり、あとまあ希望者の方は、まあ、いわゆるパレードですよね、前にその有名なお店なんですかね、私もよく把握してないんですけど、お店のスタッフさんが車に乗って、はいはいはい、それにまああと続いていく感じで、
はいはいはい、
こう人々が行進するっていう、
ああなるほどね、
まあいわゆる
パレード、
そうそうそうそうそうそうの時間があって、
はいはいはい、
それになんかちょっとだけ参加してきた感じです。
いいですね。しかもボランティアで、
うんうん、あそうそうそうそう、
なるほどね。
一日ボランティアみたいな形で参加したんですけど、
これ何回目ですかね。
これね確か10回目やったと思います。10周年だったんで。
なるほどね。あじゃあまあまあ、 結構まあね長い歴史でも、
うんうん、
まあちょっと海外に比べたらちょっと
まあ多分
まあサンフランシスコとかトロントはもっとなんか長くやってると思うんですけどね。
長そうですね。
うん、まあでも10年もね悪くないですね。
うん、うん、そうなんですよね。で今回なんかここで感じたことというか、
はい、
をまあ思ったことをなんかペラペラと喋っていきたいなと思うんですけど、
どうぞどうぞ。
でまあ私、まあ、基本はまああのあんま言うとなんかちょっとバレちゃいそうなんでぼかしながら言うと、まあ基本はまあその公園の方にいてで
そんなに自分が覚えられてる存在だと思い込んでる、
ね、いや思ってないですけど念のためね。
なるほどね。
ほんで、パレードの方に、まあ、もうあのスタッフとしてというかあのお手伝いさんとしてちょっと一緒に行進してたんですけど、
うん、
なんか街行く人の反応っていうのがすごい気になりましたね。まあ、スタッフとしての参加だったんで、
はいはいはい、
行進してる人ともその行動にいる聴衆というか観客っていうか、まあ、普通の人とも違った立場で、うん、両方観察する機会が得られて、
ね、冷たい目でね。
いやいやいや、まあ、客観的な目でっていう意味で、はいはいはい、でなんかそ の、まあ、中にはこうやって、まあ、優しく手を振ってくださる人もおられたんですけど、うん、なんでしょうね、まあ、結構からかいな感じで見てきたりとか。
なるほどね。
その友達何人かでいて一人が行けよ行けよって言われてちょっと一緒にパレードしばらく歩いてで友達のところになんか冷やかされに戻ってくる。
ああお前もゲイかみたいな、お前ゲイが映ってんちゃうみたいな、
そういうね。
なるほどね。ちなみにそういうグループは年齢的には、
年齢的に
高校生とか大学生とか、
高校生か、うん、大学生でも 1,2 回生ぐらいかな
っていう。大学生もほんまやめてほしいわ。もう、
ちょっと ねちゃんと学べよっていうね
本当に
感じがするっていうか。で、まあ、思ったのはそうやってなんか他の国のパレードとはちょっと違う印象なんかなと思って、うん、っていうのもその、まあ、あの大阪っていうこともあるのか、その外国人の方も結構、まあ、道路のところにおられて、
はいはいはい、
で、まあ、ちょっと差別的かもしれないんですけど、外国人の方は割とこう一緒にわーってなんかこう握手しに来る人
みたいなのが
結構多くおられたんですよね。
はいはいはい。
そしたら、まあ、当事者さんが新井さんでわざわざそのために大阪に来たみたいな方もひょっとしたらいるかもしれないんですけど、でもなんかこの日本人の一般の人と、
うんうんうん、
なんかこの外国人のフレンドリーさの違いって何なんってちょっと思いまして。
なるほどね。
でなんかジョシュアにそのカナダではどういう感じのパレードがやられてるのかとか聞けたらいいかなとか思った
んですけど、いやもう、まあ、僕はもう何回ぐらい参加したかな、まあ、うん、もちろんあの別にあの本当にその見る人としてしか、まあ、参加してなくて、
うんうん、
でも多分 3,4 回ぐらいパレードに行ったんですけど、
うん、
もう本当にねもうなんか希望、まあ、残念ながらなんだろうね、その大阪のやつにもまだ行ったことがないし、
うん、
今回はまあね、あなたに呼ばれてないし、
呼ぶもんなのかな。
完全になんか情報が入ってこなかった、なぜか。
あ、それ。
いやもう全然ね、うん、あったんだみたいな。
あ、確かに情報の拡散もそんなにされてないかな。
ちょっとね、
い
やもうちょっとあの来年は必ずちょっと、まあ、参加したいので。だからまあ、うん、本当に、まあ、実際にどういう感じだったのかちょっとわからないんだけど、
うんうん、
カナダの方は多分圧倒的に、まあ、とにかくその人数がもう、
うんうん、
もう半端なくて、
うん、
まあ多分もう なんだろうね、数万人的な感じなんだよね。
ああ、規模が。
そう、だからもう本当に長いあの道路とか、まあ、いくつかの道路でそのパレードは行われるんだけど、
うん、
その周りがもう人でいっぱいになったり、でパレードはもう何時間も続くわけなんだよね。そういうなんか、まあ、いろんなそのフロートとか車とか、
うん、
なんかダンサーたちとか、ダンサーたちとかも本当にたくさん、数もバラエティもいっぱいいるし、
うん、
あのまあ、本当にもう裸で踊ってるもうマッチョイケメンとかいっぱいおるし、あー、あのハーレーダブソンに乗ってるレズビアンたちとか、
うん、
あの LGBT の、 あの、
うん、
の、子供がいる両親たちのグループとか、本当にもうバラエティがたくさんあってね。そうそうそうそうそう、もう LGBT パレンツとか、
うん、
LGBT、マザーズフォー LGBT とか、なんかそういう、まあ自分は当事者じゃないんだけど、まあ、
うん、
そういう、まあ、息子や娘がいたり、
うん、
やっぱりね、その、まあ、そういう経験を経てきた人たちとか、これからそういう経験をする人たちのための、まあ、グループでもあるんだけど、だから本当にそのバラエティが、まあ、たくさんあって、まあ、面白いんだけど、
うんうん、
やっぱりまあ僕はそれより もうすごいそのパーティーがね、
うん、
も
う
みんながもう外で踊り出したり、
うん、
なんかクラブがその、
うん、
トロントやったらチャーチストリートという、あのまあ主にはその LGBT の、まあ、主にはそのゲイ の、 あの、まあ、道なんだけど、
うん、
それがもう本当になんだろうね、もうみんな踊ってるという感じで、
うん、
しかもまあクラブはもうとにかくいっぱいだから、もうみんなもう入れない、
うん、
感じなんだから、もう普通に歩道にまで、もう道路にまでみんながもうバーって、もう音楽は聞こえてるから、
うん、
もうガンガンもう踊り出したり。
へえ、そうやってなんか別に当事者非当事者というか関係なく、
そう多分それがね、うん、大きく、なんだろう、変わるポイントなんだよね、
うん、
やっぱり、
うんうんうん、
当事者はもう多分どうだろう、まあ、うん、まあ数えたことはないんだけど、当事者はまあもちろん、うん、あの多いと思うんだけど、でも本当に普通のノン系の人でも、
うん、
あのストレートの人でも、もう なんか何の問題もなく参加してるし、うん、でその冷やかしのところとか、
うん、
もう全くもう見たことがないんだよね、
うん、
トロントではもう逆にそういうことをやってる人たちは多分その場所には絶対近づかないし、
うん、
それが例えばバレてたら、
うんうん、
なんかちょっとなんかゲイの人たちをバカにしてるとかいうのがバレてたら、もうすごい罰金を受けるんだよね。
あ、逆に
別に暴力じゃなくて、なんかいや、お前らも帰れよみたいな、私たちはこんなに楽しんでるのに、なんでなんか、
うん、
なんかそんな、なんだろうね、ひどいこと言ってくるのみたいな、
うん、
多分普通になんか、まあ、その当事者にもノンケの人にも、その周りの人にみんなそう言われてしまうから、うん、雰囲気としてはもう本当に温かい、
うん、
まあ、その街全体の規模ではないんだけど、本当にもう人数的には街全体かのように
うん、
感じてしまうから、
あ
のみんなが祝ってくれてるという感じなんだよね。だから、まあ、その意味においては、
うん、
やっぱりその、まあ、そもそもなんでパレードをするのかっていうのは、やっぱりそのプレゼンスをその LGBT の人たちがもういますよっていうのは、
うん、
まあ、でもある意味もうトロントでは、まあ、ほぼ十分も
う
それが伝わってきてるかもしれないけど、まあ、だからといって別に、まあ、終わるわけにはいかないんですけど、
うん、
でもまあそういう、まあ多分当時はそういう目的で多分やり始めたんだよね。
うん、
なんかまあ私たちもいますよっていう、
うん
う
ん、
しかも別になんだろうね、あの怖い存在でもなく、
うん、
あなたと違うような生き物でもなく、普通にパーティーとなんか、
うん、
まあこの街も好きだし、
うん、
まあみんなでなんかお祝いしようぜみたいな感じだったと思うんですけど。
うんうん、可視化させるみたいな。
そうそうそうそうそう。
うん、
だからまあ大阪だったら、
うん、
やっぱりもうまさに多分、まあどうだろう、もう20、30年前のトロントみたいな状態なんだろうね。
うん、
多くの人からしたら、
うん、
すごい変わってる集まりだとか。
うん、確かにそんな感じの視線を感じたというか。
はいはいはい。
そうそうそうそう。なんかこう派手な方がいて、なんかこうフラッグとか振ってるし、なんやろうみたいな感じの、
はいはいはいはいはい、
その、うん、反応があったんじゃないかな。
なるほどね、
うん、
まあでも、うん、でそういうちょっと冷やかしみたいな、ちょっとバカにしてるとか、もうそれを見て逆にその偏見が強くなったりとか、
うん、
わあ LGBT の人たちなんか変やなみたいな、
うん、
っていうリアクションはある かもしれないんだけど、どうだろうね、うん、全体としては意味があるイベントだと思いますか。
全体としてはなんかそこのとこまだ詰められてないんですけど、でも意味はあると信じたいんですよね、まあ、スタッフやって。
なるほどね、あまさにね、
うん、
まあ、無駄にはしたくないみたいな。
そうそう、うん、やっぱりそのこれだけの数がいるっていうことをまず、まあ、人数的に、まあまあ、今回結構多くあの、うんうん、パレードとかにも参加した人が、まあ、確か過去最多だったんじゃないかな、あのぐらいで、まあ、結構多くの当事者がいるんだなっていうことを多分見せれたっていうのもあるし、
はいはいはい、
なんですかね、うーん、ただまあそのマイナス面じゃないですけど、なんかこう結構 LGBT って多分私の中でその普通に生きてる、みんなと一緒で普通に生きてるよみたい
な
感じに思ってほしいって思ってるところがあって、
はいはいはい、
私としてなんかパレードの場ではむしろなんかもっと仮装してたり、上半身裸で脱いでたりっていう、まあ、パフォーマンスとしてされてる方がいて、もちろん見てる側としてすごくパフォーマティブでいいなと思うんですけど、
はいはいはい、
一方でその行動で歩いてる人にとってそのイメージだけが強くこびりついちゃって、一般で普通に生きてる人っていうよりかはやっぱそうやってなんかこう毎日パフォーマンスしてる人イコール LGBT ってなっちゃうのが
ちょっと勘違いが、
そうそうそうそうそうそう、
まあ、テレビに出てるね、その当事者とかは大体そういう感じになってしまうような気もするんだよね、
あ、
まあ、うんうん、あの笑い物にされたりとか、
うん、
常にふざけたりとか、ちょっと大げさな声で喋ったりとか、
うんうんうん、
まあ、春菜とかだったらなんかいつも、うん、あのなんだろうね、そのバラエティ番組とかに出るときに、まあ、
うん、
あのやっぱり周りの男たちとかになんかちょっとちょっかいを出して、
あ
ー、で、いやーみたいな、
うまいね、
そうそうそう、まあまあ、まあ、個人的には好きな人なんですけどね、
うん、私も好き
だから、でもやっぱりその、まあ、それテレビのね、その、まあ、明らかにキャラクター作りは絶対あるやん、うん、実際に会ったことあるんですけどね、うん、僕は、
あ、らしいですね、
そうそうそうそうそう、あの東京に行ってね、いい、彼女がなんかスナックをやってる時に、実際に誕生日の時に、
うん、あ、お誕生日、
いや、もう多分もう8年前ぐらいですかね、
あ、行ったんですけどね、そうなん、有名になる前、
ちょうどね、うん、ちょっとなんかテレビに出る頃やったんだけど、まあ、すごいよかった、いい経験だったんだけど、まあ、そうで、やっぱりそういうなんか LGBT の当事者しか見てない、
うん、
多分ノンケテレビを見てるノンケの人からしたら、
うん、
ちょっと勘違いがなんか生まれてくるかもしれないんだよね、
そうそうそうそうそうそう、そのなんかイメージの形成っていうところと、
うんうんうん、
うん、まあパレードをするってこと可視化の問題がなんかこうせめぎ合いを起こしてる気がしてて、
はいはいはい、だ
からそのパレードが一概にめっちゃいいとも、なんかいや絶対やるべきじゃないとも言いにくいというか感じに思ってるのかも、でもその楽しいイベントというか、まああのいろんな状況抜きにして、まあなんていうか当事者も楽しんでいるイベントであることは間違いがなくて、
はいはいはい、
だからなんかまあそのなんですかね、まあ、続けていってほしいあのイベントではあるんです
よね、なるほどね、はいはいはい、うん、いやでもまあ本当に意味があると思うんだよね、
うん、
本当はやっぱりそのこれからも多分だんだん拡大していくと思うし、
うん、
参加する人数も増えていくし、
うん、
なんかなんだろう、確かにそれ勘違いを生む可能性がゼロっていうわけじゃないし、うん、なんか、まあ、それを見て、まあ、LGBT の人たちね、ただ踊ってるふざけた、
うん、
テレビになんかなんだろうね、ちょっとなんかなんだろう、漫画チックな感じの、
うん、
まあそういうちょっとなんだろう、派手な服を着たりとか、うん、ちょっとなんか露出したりとか、まあちょっと現実感から離れてる部分でもあるんだけど、
うん、
でもなんだろうね、ああいうお祭りってそういうものじゃないですかね、
あ、確かにそれはあるかも、
例えば、
お祭りも確かにそうだよね、うんうん、
例えば海外でなんか日本祭りをなんかやるとかやったら、
うん、
なんだろうね、何を見せるのかっていうのは、まあ多分盆踊りとか寿司作りとかなんかそういう、まあ、ある意味伝統的な実際の まあ、周りにいる日本人がもうやってるかって言われた時は全然もうそんなことやってないよっていう
寿司作り、
うん、そうそうそうということと似たような感じで、
うん、
まあある程度ちょっと大げさにね、あるちょっとあのうん、なんだろうね、
うん、
ちょっと伝統的な戦、うん、という文化の側面しか見せないんだけど、
うん、
まあでもそれ入り口っていう意味においてはまあ、
ね、いいかもしれないね。確かにそうかも。なんかまずはそのなんだろうな、うーん、ある意味とっつきやすくするじゃないけど、
はいはいはい、
そのまあ明るい存在みたいなのをこうイメージとして持ってもらって、そこからそこ入り口にして、でも実は普通は普段は普通に生活してるんだよみたいな、
そうだね、まあ、
につながっていくっていうのも考えられる、
うんうんうん、まず存在を知ってもらうっていうのが、
あ、まあ、確かにそこが大きいですよね。
うん、ちょっとね、まあ、そういうね、
うん、
まあ、まあ今でもなんか日本にはもうね、
うん、
ゲイがいないよとか周りにいないよとか言われる人もたくさんいるわけだから、
うん、
まあ現にね、そういう多くの人は自分の周りにはとか、あるいは日本には海外と比べて全然ないとか思い込んでる人たちが多い勘違いを、こういうイベントでなんかちょっとうん、まあそういうなんか誤解を解けることが、
うん、
まあできる可能性があるんじゃない？
確かにね、
うん、いますよっていう、うん、外国人ばっかりじゃないよっていう、
うん、日本人にもいるよっていうね、
そう単純なね、もう本当はもう昔からね、
うん、
気づいてる気づくべきのことだったんだけど、まあでもまだまだちょっと、
うん、
まあ、うん、気づいてくれない人たちもたくさんいるしね、
うん、そうだな、そう考えると今の認知度で考えるとなんていうか必要というか、まあ、ね、認知度広まってもなんか、まあ、正しいイベントなんで続いていってもいいかなとか思いつつ、
うんうんうん、
確かに
ね、まあ来年はまあ参加するように、
うん、
頑張りますわ、
ですよですよ、
もう誘ってよマジで
、うん、ごめん、
そう、何にももうなんか情報を見てない、なんかもう女性やからね、
情報弱者
そうちょっと最近引きこもり気味
大丈夫、
よろしくね、
大丈夫、
はい、よろしく。
じゃもう一個の話題の方も、
そうですね、これは、うん、一昨日ぐらいに、見つけた記事なんですけど、友達がちょっと Facebook にアップしてたんですけど、
うんうん、
Facebook
にアップしてたんですか、
そう多様愛の話なんですよ、うん、多様愛って知ってます？
なまあ多様愛って言い方やっけな、
共有愛とかという、まあ、言い方はいろいろあるんですけど、英語で言うとポリアモリー
ですよね。
でポリア、うん、
カタカナで最近見かける、
あ、そうなんだ、
ポリアモリー、
はいはいはい、でポリアモリーをちょっと、うん、まあ、語源的に、まあ、見ていくと、そのポリは、まあ、多様性のあるとかたくさん、
うん、
でアモリは、まあ愛するとか、
あ、そうか、アモーレとかの、
そう、アモーレ、アモーレ、うん、
アモーレ、
アモーレ、あー、そう、イタリアの
番組、ね、イタリアで、
そうそう、だからまあたくさんの愛、
うんうんうん、
ということなんだよね。
うん、
でまあ一応この記事の、そのメインのテーマは、うん、そう、その2人じゃなくて、その2人のカップルを作るんじゃなくて、3人の関係を築く、まあその芸能、うん、カップルじゃなくてスラップルという、
あ、そうか、カップルって2人っていう、
2人なんですけど。ね、ちょっと英語の記事もあるんですけど、
あ、本当だ、ね、
これこの3とカップルがちょっと欠けてって、スラップルっていう
TH から始まるんや、
そう
スラップ
を、そう、 THR でちょっと3とカップルがね、まあ、日本語で言うとかなりなんか響きがあんまり良くないんだよ、スラップルっていう、なんかあんまりもうピンとこないんだけど、とにかく3人関係ね、ということなんですけど、まあそのもともとはね、この2人が、このカップルの2人が結婚していて、
うんうん、
で多分その関係になんか3人目がちょっと入ってきたんだけど、
うん、
そこで何をしたかというと、結婚した2人がもう離婚したんですよ。そう。でなぜ離婚したかというと、もう関係を終わらせたかったとかじゃなくて、
うん、
その対等な形で3人として 3人関係を作りたいと、
うん、
そうで2人だけが結婚してるんだったら、うん、ちょっとその力関係があったりとか、
うん、
まあ、あの3人目がちょっとのけものにされてるとかそういう、うん、まあ、危険性があるのを避けたくて、
うん、
その離婚することになって、
うん、
で3人で、まあ、その3人関係を作ろうとするんですね、
う
ん、
スラップルを作るという
スラップルですね。
あ、そうか、カナダは同性婚が認められてるから、
そうそうそうそう、
初め2人の男性でも結婚ができてたんですよね。
そうそうそう、
そうか。
なので結構ね、まあ、うん、そもそもそういうちょっとバックグラウンドが面白くて、
うん、
で、まあ、その彼らは、まあ、その日常の生活がちょっと書かれたり、あの3人でベッドで寝たり、
うん、
あのまあ、犬あの、まあ、2匹と3人であの、うん、まあ、すごいでかいキングサイズのベッドでいつも寝ててすごい心地よくて、
うん、
で、まあ、とにかくやっぱりその3人で関係を作ってること以外はもうすごい普通の、
うん、
まあ、まるでカップルみたいな感じなんですけど、
うん、
でもちょっとまあ驚きっていうか、まあ、多分まあ多くの、なんだろうね、うん、そのまあ、ある種の人はちょっとまあ疑問に思うところが一つあるのは、これから子供をまあ作って、うん、まあ、家族をもう作っていきたいと、
うんうん、
これはやっぱりね、その一般的な常識からするとなかなかちょっと考えにくい、
波紋を呼ぶというかね、
そう、まあ、そもそも、まあ、そもそも同性婚を賛成してない人たちはもうそもそもこの話はまあね、
うん、
あの多分根っからまあ、ダメだと思うんだけど、
うん、まあ、確かに2つの壁っていうかあれです
ね、そうそうそうそうそう、
1つが男同士であることと、もう1つが2人じゃなくて3人であることっていう、
そうそうそうそうそう、でもまあ多分彼らからしたら別にね、うん、その2人でその子供を育てることができるんだったら別に3人で何がダメなのかとか、
うん、
逆に、まあ、すごいラッキーな子供かもしれない、
うん、
と、が人言ってて、そうそうそう、まあ、3人最初から3人にあの愛されてて、うん、なんてラッキーなもう子供だとかいう、
なるほど、そういう考え方もある、
そうということですね。だから、まあ、うん、要は、まあ、この3人の話に限らずやっぱりその、
うん、
まあ、まあ、このポッドキャストではやっぱりいろんなそのジェンダーの話とかいろんな、うん、まあ、自分は何のジェンダーとしてそのアイデンティファイをするのかとか、
うん、
まあ、やっぱりその先入観とかその差別に満ちた、うん、あの世界の中では、まあ、どういうなんか風にその自由になんか生きていくとか、うん、で、まあ、多分私たちやったら、
うん、
もちろん、まあ、なんだろうね、そのジェンダーはどうであれ、まあ、相手を人間扱いとか それがトランスであったり、うん、レズであったりとか、
うん、
バイであったりとか別にね、その人間としては問題ないんだけど、でもどうだろう、うん、そのポリアモリとなったら、
うん、
なんかちょっと引っかかることはありますか、なんか
私はそうですね、
まあ、個人的にじゃなくて例えば、まあ、
うん、
あのこれから、まあ、会った人が、あのこれが彼氏で、あこれも彼氏ですみたいな、
うん、そうですね、なんやろな、結構私まだコンサバティブなところがあるなって自覚はしていて、
はいはいはい、なるほどね、
でこの記事を見た時にやっぱりなんでしょうね、なんかなんでしょう、こうやっぱなんですかね、うまく言えないんですけど、
はいはいはい、
違和感じゃないですけど、あ3人かっていうのはちょっとやっぱ思いましたね。
まあね、
っていうのもその例えば肉体関係とかどういう風に持つんやろとか、その中で嫉妬とかって生じないのかなとか、
そうだね、
嫉妬がやっぱり気になるかな、特になんか恋愛若いうちはどうその生まれてくる嫉妬を処理するのかとか
思っちゃうんですね、なかなか、うん、大変だと思うんですね。でそこでちょっといろいろ調べてみたんですけど、
うん、
そのポリアモリはどういうものなのかとか、でいくつかその YouTube の、 あの TED Talks の、 そのビデオも普通にあるし、ポリアモリの話とか結構面白かったんですけど、まあ、一応どういうものなのかっていう説明が多少あったんですけど、
うん、
なんかポリアモリは、うん、なんだろうね、ポリガミとまた違って、ポリガミって、
うん、
なんだっけ、一夫多妻、一夫多妻っていう感じで、で大体例えばサウジアラビアとかそういう、まあ、イスラムの国とかにはよくあることだったり、うん、でも大体それは結構力関係を あの表してるわけだし、男性が、うん、まあ、そのいろんな女の人を、うん、まあ、悪く言えば家畜のようになんかたくさん揃ってるみたいな、あの悪いパターンになる、うん、なりうるかもしれないんだけど、
うん、
ポリアムリーは基本的に違って、まあ、もしかするとそういう形として取ってしまうんだけど、
うん、
みんなは対等な形で、
付き合う。
しかも、なんだろうね、自分が中心で、
うん、
あのいろんな彼女や彼氏とかいろんな旦那や奥さんがいるとかじゃなくて、彼らも関係してるわけという部分が多少ある、うんうん、別に彼らはあの、まあ、なんか愛し合わなくてもいいかもしれないんだけど、
うん、
セックスしてなくてもいいかもしれないんだけど、一応全部承知の上、
うん、
そう、あの、まあ、あなたとも付き合うんですけど、実は、こういう彼女もこういう彼氏もいますし、
うん、
彼らとも仲良くしてほしいとか、
うん、
かなりの、まあ、なんだろう、心が広いのが、
うん、
まあ、条件なんだよね。
そうだね、本命がいないっていうより両方とも本命みたいな。
そうそうそうそう、だからその本命となんか浮気相手とか、うん、そういう考え方ではなく、
うんうんうん、
そうで、まあ、そう浮気とも完全に違うのはやっぱり、
うん、
そのみんながその承知の上っていうのが違う、
うん、
もう黙ってなんか誰かとかやってるとかそういうことではなく、
うん、
だからその浮気のように人を傷つけたり、うん、あの悲しませたりとか嘘をつかないといけないとかそういうことではなく、
うん、
もう面と向かってなんか最近こういう人に会ってなんかちょっと付き合おうかなみたいな、実際にあなたの付き合ってる人 たちにもう普通にし、
うん、
もう言うっていうのがなかなか、まあ、結構革命的な、
うん、ですよね、
うん、
そうか。でも今みたいななんか歴史的に私あんまりちゃんと詳しくないんですけど、二人の体制に落ち着いたのって日本で考えるとそんなに長くないというか、昔は一夫、まあ、あのポリアモリ
ー
の方じゃなくてポリガミみたいな体制に、まあ、一夫多妻になってましたけど、
はいはいはい、
なんかそうですね、そこから考えると自然な欲求に、自然な欲求というかに従ってるのってむしろポリアモリーなのかなとか
一緒に思ったり。そうですね、まあそういうポリアモリーの、その、まあ、代弁者みたいな人たちとかは、
うん、
あのやっぱりそういうところを訴えてるんだよね。人間はその多様性を、まあ、まあ多くの人間はその多様性を求めたり、うん、あの、まあ、認めたくなくても本当は自分はあの、まあ、いろんな人とも、まあ、なんだろう、愛し、まあ、愛し合いたいかもしれないし、
うん、
しかも、まあ、なんだろうね、奇跡的に自分と 100% マッチングできる人を見つけることは、
うん、
まあ不可能に近い
なるほど
っていう主張だったんだよね。だからその中で、そういう現実の中で別に一人に必ず絞らずに、
うん、
その例えば何人かと、なんだろうね、充実した関係を築くっていうのは、まあ、悪い話じゃないんじゃないのとかっていうか、逆に現実的な話じゃないのっていう。
なるほど、
うん、
なんかとなるとこの3人の関係で気になるのは、どっか なんかこう1人の人が2人の人となんか関係を持っているのか、
はいはいはい、
あるいはその本当に、まあ、三つどもえじゃないですけ ど、
あ、なるほど、ね、
まあ、全員が全員と関係を持っている状態にあるのかっていうところで、
なるほど、ね、
なんか
まあ、それも
うん、
まあ、でもそれぞれでしょうね。なんかそういう関係もあれば、なんかなんだろうね、なんだろうね、自分の例えば2人の彼氏を持ってるけど、その彼氏はそこまでお互いに関わりがないとか、まあそういう可能性だってあるし、そう、なんか完全に三角関係とか、お互いなんかみんな一緒に暮らしたりとか、まあ、あの、なんかそういうあのポリアモリーのについて の、
うん、
まあ、程度の講演を聞いてた時に、
うん、
あのまさにそういう、なんだろうね、その嫉妬とか そのどうやってその人間関係をどうやって保つのかとか、やっぱり嫉妬が大きな問題 であるんだけど、
う
ん、
そうですよね、
でもまあ彼、そのプレゼンター曰く、
うん、
まあ、その発表者曰く、やっぱりその嫉妬っていうのは、
うん、
主にはその相手のことを、これは本当かどうかわからないですけど、相手のことをあんまり知らないとか、 そのライバル意識が、
うん、
あのただライバル意識があって、
うん、
なんかまあなんだろう、もう敵みたいな感じになってしまうともう嫉妬してしまうんですけど、
うん、
で彼がもう初めてその当時の彼女と付き合ってる時に、
うん、
その彼女はもう別の恋人を作ったんですけど、うん、その時はもうすごい実際に嫉妬を感じてたんだけど、
うん、
その時どうしたかというと彼はまあ怒ってなんか、
うん、
なんだろうね、あいその新しい彼氏を殴りに行ったりとかじゃなくて、
うん、
あの昼ご飯に誘ったみたいですね、
うんうん、
で昼ご飯に誘ってすごい仲良くできて、
仲良くできる
の？そう、別にこのその二人はあのそのまあ彼氏にはならなかったんですけど、
うん、
別に付き合うことはなかったんですけど、
うんうん、
その三人目の相手を、
うん、
まあすごいいいやつで、彼女はなんで彼とも付き合いたいのかっていうことを理解して、ライバルから尊敬できる仲間として意識が変わったっていう話は言ったんですね。
なるほど。
でまあ聞きながら、あその話はなかなかいいねって、なんで自分はできるかって言われたら
そこね、
そう
自分ができるかですよね。なんか多分一定程度の人できる人っていそうだなって思うんですけど、自分の場合なんていうか相手をどこまで、うん、そのなんですかね、自分の所有欲じゃないです
けど、はいはいはい、もう、うん
うん、
自分のものにしたいかとかいう、自分だけのものにしたいとかいう気持ちはやっぱり嫉妬とともに、うん、
狂気しますよね、共に起こるというか、
うんうんうん、
でもなんかそれがなんていうか起こらずに普通に3人でやっていきたいって思ってる人を国とその差別してそれはおかしいっていう、なんていうか権利はないというか、権利っていうか、
あ、まあね、
うん、禁止するのもなんか、うん、話しながら今変だなっていうのは思います
ね、
まあ、
禁じるのもね、うん、もうもちろんおかしいんだけど、
うんうん
うん、でもまあまあ現にね、やっぱり、
うん、
まあ、多分個人的には、うん、まあ、やっぱり嫉妬が大きな壁なんだよね。
ですね、個人的にね、嫉妬が壁、
まあ結構、
うん、
なんか最近、まあ、最近というかなんだろうね、うん、結構理論的に嫉妬のことをすごい分かってるつもりで、
うん、
なんか、まあ、哲学を
いろいろ勉強して、ね、
うん、そうそうそうそう、なんかああまあ俺はもう嫉妬のこと分かってるし、なんかそんなくだらないなんか人間の彼女に、うん、あの感情になんか左右されるのはまあねちょっとねみたいな、
うん、
なんかもう精神が弱いだけじゃないのみたいな、
うん、
まあ、ちょっとアホなことを言ってたんですけど、まあ、
うん、
まあね、ある出来事によってなんか実際にその嫉妬はどういうものなのかとか、なんでその人間はそこまであの嫉妬になんか、なんだろうね、動かされるのかとかいうことを分かった上でこの記事を読んでる時に、まあ今の自分やったらどうだろうね、なかなか、
うん、
うん、普通にもうよしと、なんか理論的にはもう間違いなくそのまさき直子が言ったように、
うん、
彼らがやってることはできるんだったら、
ね、うん、
もう全然もういい感じ、もう頑張ってっていう感じなんだけど、
うん
うん、まあ、まあ自分に可能かどうかはもうまた別の問題なんだよね。
それはすごく思う。
そう、でもあのまあ多分そういうポリアモリーを主張する人たちは別にみんなをポリアモリーにな
しよう
としてるわけじゃないし、ただこれも一つ の, その愛の形だよっていう、
うん、
でやっぱり、まあ、今は結構マイナーなあのムーブメントだと思うんですけど、
うん、
例えばこれからどうだろう、その同性婚みたいに、
うん、
あのなんか結婚できるように、
うん、
例えば3人関係で対等な形で彼らがその結びつけられるとか、
うんうん、
そういうことが可能に、ね、あのなるのは、うん、いやもう法律上では別にねいいことだと思うんですけどね。
うん、そうですね、なんか、うん、禁止する必要はないというか、でもまあなんか保守派の意見がすごく
強
かったというか、
でも例えば自分がもうなんだろうね、うん、それをもう反対しようと思ったらなんか反対できる論点とかあるんですか？
やっぱり そうですね、まあ、今の同性婚と同じ色になりそうですけど、
うんうんうん、
まあ、まあ伝統的な家族感、まあ、そこまでもすぐロマン化できそうですね。
なるほどね、まあ、それだけやったらね、別にそれはまあ時間とともにいろんな、ね、その愛を認めるようになった社会だったら徐々にこれにもなんか寛容的になっていくんじゃない、
うん、確かにそうですね。まだなんか感覚レベルでまだなんかこうなんですかね、こう突っかかってる部分があってもっと考えないといけないなと思うんですけど、
まあでもその YouTube で見た発表の中では、まあ、すごいいい、まあ、例として、まあ、実例としてなんか出したのが出されたのが、まあまあ、友達、ナムさんも友達もいるでしょ、
うん、
まあ、ある程度ある意味自分の友達を愛してるわけよ、まあ、すごい大事に思ってるし、
うん、
まあ、その愛似たようなその友情とか、まあ、すごい大事に思ってるわけだし、自分の家族にもそういう、まあ、何らかの、
うん、
まあ、愛があるわけだし、でそれは別に一人に限らず、まあ、自分のお母さんお父さんお兄さん、 なんか妹とか、 なんか、
うん、
まあ、そういう家族のメンバーに対して多少そういう気持ちがあるわけだし、
うん、
でそれ別に例えば家族が4人がおって4人だから自分の愛が減ってるとか、
うん、
その限られた愛がその4人の間に分けないといけないとか、
うん、
というわけじゃなくて、ある意味の 100% を持って、
うん、
そのお父さんも愛してるとか、
うん、
その友達も愛してるし、この友達ももう 100% 愛してるとか、まあ、うん、いろんな形もあるかもしれないんだけど、
うんうん、
そういう意味においてはなんかなんだろうね、もう減るものじゃないという、
うん、
まあ、愛は。でもなぜか、恋愛に関してはそれがもう、うん、なんだろうね、一つの対象にしか向けられないものだとか、
うん、確かにそういう前提は強く持ってるし、うん、
もそう、
うん、
でもなぜなのか、
うん、
というのを、まあ、その疑問として、質問として、多分、その発表を見ている人たちに、まあ、提示したんですけど、うん、いやでも本当に、うん、別に必然性は何もないと思うんだよね、
うんうんうん
うん、必ずしも一人の人しか愛できない、なんか愛することはできないとかいうことは別にね、必然的でもないし。
確かにそうですね、なんか嫉妬の点で違うとか言いかけたんですけど、でも友達同士でもなんか嫉妬的な感情って
まあ多少あるじゃないですかね、なんかもうあいつとなんかねずっと遊んでるけど私はみたいな、
うんうんうん、
だからまあそういう部分においてはなんか、うん、根本的に違うとはちょっともう言い難いんだよね、
うんうんうん、そっか、
うん、
そのうん、自分がなんかこうもうそうしたいから認められるべきだっていうより、なんていうかそのうん、そうですね、認めないと困る人がいて、うまく言えないですけど、
うんうんうん、
しかもなんか互いに尊重し合える関係であれば、
はいはいはい、
なんかその彼らの形を守るために法的に確かに結婚って認められるべきなのかもっていうのは、う
ん
う
ん
うん、
まあね、
うん、ちょっと思ったり、うん、
なるほど、
うん、でももうちょっと勉強しないといけないですね、
ポリアモリー。そうですね、まあ一応ね、うん、こういう世界もありますよっていう、
うん、
まあ、今日の、2回目のテーマですね、
はい、
はい、じゃあもう今日は何回目ですかね、
8回目ぐらいかなと思いますけど、ね、確か前
やるな、
うん、やるな
あ。オッケー。じゃあまあ今日は、この辺にしときましょうか。もしコメントがありましたら、うん、まあ Twitter でも、Facebook のページでも、はい、もうぜひ残してください。しかも、あ、そう、この間なんか何にも全然自分の友達でも何でもなく、なんか友達とバーで飲んでる時に、
うん、
まあもう聞いてる人はもう偶然と隣に座ってて。
うんリスナーの方がね、
そう、まあ、本名は別にね、ケンちゃんっていうふうに、ん、言われたんですけど、ケンちゃんも聞いてくれてありがとうございますっていう、
ケンちゃんありがとうございます、
そうそうそうということもすごいびっくりしたんですよ、あ、嬉しいですね、俺もジェンダーリッシュを聞いてるんですよって、で、うん、わ、僕は聞いてるんじゃなくて僕は作ってるんですよって言ったら、
うん、
は 女子はやって、
うん、
ええそうですかみたいな、ちょっとちょっとだけセレブな気分になった感じで回ったんだけど、まあ、
確かに、まあ、自分は知らないのに一方的に知られてるっていう、ね、セレブ感ですよね。
でなんか、うん、でもう直子の声が褒められて、僕は、うん、僕の声はって言ったら、ああ女子さんの声もいいですねって、
完全おまけですね。
ちょっと嫌なやつやな。
いやいやいやいやいや、賢者めっちゃいい人じゃないですか。いい、
ね、まあ今はちょっと鼻声なんですけどね、まあまあまあ、
うん、
はい。まあまあ本当にね、あの、うん、まあ、いろんな人が聞いてくれて本当にもう感謝してて、
感謝です。
はい、じゃあ、ジェンダリッシュでした。
でした。
はい。